性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していっちゃえという番組です。
この番組は長谷川博士様の提供でお送りいたします。
はい、秋田で蕎麦農家をやってらっしゃる長谷川さんです。最近ちょっと夏バテっていうことだったんですけれども、もう本当にですね、還暦を超えてると思えないとてつもないバイタリティと向上心、向学心の持ち主でいらっしゃいます。蕎麦大好きな人もたくさんいるかと思います。ぜひ秋田の長谷川博士様でアクセスしてみてください。それでは私からもお知らせです。こちらの番組ではリスナーの皆様からの質問を募集しております。今まで質問専用フォームの URL を貼っていたんですけれども、今度からですね、私の公式 LINE で募集したいと思います。公式 LINE のチャット欄から質問したいことをぜひぜひ投げてください。いつも聞いていただきありがとうございます。はい、それでは保健室の先生、松岡明子と
ナビゲーターの藤本京です。愛と性の保健室第52回目となります。
よいしょ、はい、よいしょよいしょ、
52回目、 OK、
52回だぜ。
いました。
はい、
いやー、もう今は
9月です。はいはい、
あっという間でございます。まだこの暑さはどこに行くのやらというか、まだ全然残ってる感じですね。
本当ですね、はい。ちょっとね、収録を忘れちゃってて、はい、9月5日分のをね、今日9月2日に収録してますちょっと余裕持ってるんですけど、はい、はい。なんで、まあまあ、実際収録日と放送日のタイムラグが少ないっていうことですね。
ね、
はい、9月入りましたが、京さんどんな感じですか？
そうですね、私は今この9月はちょっとお仕事の方で忙しくさせていただいてて、
昨日の1日のスケジュール見たけど、はい、半端なかったですね。
そうなんです。10月からちょっと、まあ、のびのびとやっていこうかなと思っております。
あ、なるほど。のために今、はい、こう、詰め詰めでやってるって感じですかね。
そうです、そうです。
なるほど。
頑張り時ですね。松岡さんはどうですか？
ありがとうございます、はい。よくぞ聞いていただきました。実はですね、はい、9月の14日から、男性限定、ズームの夜の保健室っていうのをね、開催しようと思ってまーす。
あらー、
楽しみ、
楽しみ
夜の保健室、女性の本音教えちゃうってやつで、もうね、本当にね、もうセックスとか性とかね、女性の体とかホルモンとかも、そこにもう、どんずばでね、もうそこがテーマの、ズームですよ。もう、ツバいっぱい飛ばしてよ、私。
もう、よだ、よだってなっちゃいますね。
男性限定なんですよ、はい。だからね、もう男性の人たちはね、恥ずかしいとかそういう思い持ってて、はい、もう、安心な場ですので、女性いないからね、こういう場で、こう、いろいろ赤裸々にぶっちゃけて、聞いていただければと思います。で、中身がですね、まあ、最初の20分ぐらいかな、はい、が、セミナーっていうお勉強の場で、あとはもうほとんど Q&A、 皆様からの実体験とか、今実際に皆さんがぶつかってるパートナーとこうどうしたらいいのかなとか、そういったことへの Q&A っていう形で進んでいこうと思ってます。
はい、いいですね。
はい、
もう男性諸君はぜひ聞きに来てください。
聞きに来てっていうかね、もう本当にね、貪欲に学びに来てほしいですね、
は
い、
そうですね、
真面目な。私が熊本で仲良くしていただいてる男性でね、はい、何歳かな、でも50代ぐらいかな、はい、まあ、ご家庭も普通にあられるっていう方なんですけれども、はい、その方はですね、セックスの技術を向上させたいって言って、アダム徳永さんわかりますか？アダム徳永さん。
アダム徳永さんは初めて。
バカ野郎、勉強しろ
誰
暴言が出ました。はい。アダム徳永さんっていうね、スローセックスの提唱者がね、いらっしゃるんですけれども、そのアダム徳永さんの、まあ、実際のレッスンに通って、で、ご自分でも、もっと磨きたいっていうことでね、女性でそういう施術を、自分の施術をモニターとして受けてくれてる人を募集しますっ って募集したいからちょっと協力してくださいっていうふうにね、言われたんですよ。だからね、普通に仕事してて忙しい男性でもやっぱこうやって女性を喜ばせたいとか、自分の知識や技術を向上させたいっていうモチベーションね、ある人はあるんですよ。で、女性がね、どんな男性をやっぱね、求めるか、いいなって思うかって言ったらもうね、間違いなく学んでる男性なんですよね。そこら辺のね、AV の時のなんかテクニックをずっと引きずってる男性なんかじゃないんですよ。そんなことみんなも分かってるはず。
こういう
はい、
ことも
うこ
か。
れ以上話すと、はい、もう
白熱
溢
す
れ
る
てますの
ね。
で、もうみんなでね、赤裸々に語っちゃいましょ
語っちゃいましょ
う。はい、ということで、概要欄に申し込みフォームの URL 貼ってますので、
う。お。
どうぞどうぞ皆様お申し込みをお
よ
待ち
ろ
しし てお
くお
り
願いし
ます。
ます。
は
あり
い。
がとうございます。ということで、松岡さん、今週もリスナーさんからお便りいただいてます。
はい。
じゃあ、ちょっと読み上げていきますよ。質問です。ということで、30代女性、チーズケーキ夫との関係性について悩んで
こ
い
れ多
ま
分、
す。
ここでチーズケーキさんで区切ってください。
あ、チーズケーキさんか。
はい。
失礼しました。チーズケーキさん。夫との関係性について悩んでいます。結婚しておよそ2年半。結婚する前は車で片道2時間ほどで遠距離恋愛をしており、結婚を機に夫のもとへ私が行くことに決めました。地元から離れるのは初めてで、とても大きな決断をしたなと思っています。夫は自分の思い通りにいかないとすぐカッとなります。そして私も反発してつい喧嘩になってしまいます。今までずっと張り詰めていたのですが、環境の変化や日々の蓄積によるストレスが爆発して、先日、ついに体調を崩しました。全身の蕁麻疹と数日間の微熱です。そんな時に夫とまた喧嘩になりました。暴言を吐かれ、心も体も傷つき、好きだった人との未来に不安が募っています。短気な夫と子供を育てていけるのか？本当にこの人と一緒で幸せなのか？そんなことが頭の中でぐるぐるしています。私はどうしたらいいのでしょうか。そして夫には何をどう伝えるべきですか。ということで、松岡さん、いかがでしょうか。
はい。チーズケーキさん、ありがとうございます。
ありがとう
夏
ござい
はやっ
ま
ぱ
す。
ね、涼しげな、口当たり爽やかなチーズケーキですね。
ね。
はい。ですね、結構、いっぱいね、心の中を書いていただいたっていう感じですけれども、はい。これ多分ね、話し合いが成り立たないんじゃないのかな。どうですかね。結婚して2年半ですね。だから結婚する前は遠距離恋愛をしていたんだけどって。まあ、一個、なんかこれを見て思ったのはですね、なんかいつぞやの回で言ったかな、どうだったかな。なんか結婚すると女性って背負うものすごく多いんですよね。背負うものっていうか女性が変化を強いられるものですね。で、すごく多いなと思っていて、これって果たしてなんか現代の結婚観にそぐのかな？とかね、思います。日本ってほら、結婚したら、名字は、どっちが変えますか？
日本は基本的には女性ですよね。
ね、女性が変えますよね。でも別に今の時代どっちだっていいわけですよ。で、別姓とかもありますし。とか、名字変えたことある人ならわかるんですけどね、めちゃくちゃ手続きがね、煩雑なんですよ。大変。本当に大変。ですし、このチーズケーキさんの場合は、あれですよね、旦那さんの方に引っ越してるので、多分お仕事とかも変わってるはずなんですよね。
確か
で、
に。
今までの交友関係も、まあ、一旦置いてきているという感じかなと思います。で、これに対して、まあ、そのチーズケーキさんがね、ここまでこう、踏ん切って、それでも好きな人の元に嫁いでるわけですよ。なんだけど、じゃあその旦那さんはどういうふうな態度かっていうと、まあ自分の思い通りにいかないとすぐカッとなりますっていうところで、まあ実際にこのチーズケーキさんの心身に、蕁麻疹とかね、微熱っていう形で、もう、限界が来てるわけなんですね。そう。だから、まあ本当はここに至るまでに、ちょこちょこチーズケーキさんが出してたんでしょうけど、でもこれ、喧嘩になって、その喧嘩っていい方向に行ってないんですよね。
そうですよね。
旦那さんがちょっとよっちんじゃないかな、と思
うん。
うけど、まあそのね、心も体も傷つき、この人との未来に不安が募ってます。短期な夫と子供を育てていけるか、本当にこの人と一緒で幸せなのかっていうことなんですけれども、まあそうですね、いい大人同士で話し合いがね、成立しないときって、もう正直ね、そんな未来なんかないと思うんですよね。ただこのチーズケーキさんがこの旦那さんにそれでもなんかこの人を支えたいとか、一緒にいるだけの理由があるなら、なんか頑張ってみてもいいかなと思うんですけど、まあ幸いにも子供さんがまだいないっていうことなので、まあ離れるとしたら今のタイミングなんじゃないかなって思いますね。
正
子
直
供
ね。
いると、子供いるとやっぱね、いろいろこう、親権ですとか、養育費とかいろいろ大変、お子さんのお世話自体も大変なんだけれども、まあ、ここはね、だいたい私、いつもこう話し合ってどうにかしましょうみたいに言いますけど、話し合いがね、できない人っていうのもやっぱいるんですよね。そこの見極めは、自分の愛情がどこまでこの人にかけられるのか。でもね、別に愛情かけるのって義務じゃないので、このチーズケーキさんってね、めちゃめちゃ優しい人だと思うんですよ。で、旦那さんはもう正直このチーズケーキさんに甘えてるだけだと思うんですよね。感謝もなければ責任もないっていうところ。で、まあ、あとはそのチーズケーキさんがどこまで、この旦那さんとの関係を進めるとか、まあ、話し合ってみるか、後悔ないように、もっとできることあるなって思ってるんなら、それやり尽くして、で、相手の反応見てからでもいいと思うんですけれども、まあ、基本的に人って変わらないというか、この自分が変わりたいとか変わらなきゃって思った時じゃないと人って変わらないと思っているので、まあ離れるとしたら今かなと。
そういうことですね。
そうですね。まあでも離れるための材料でもありますからね。いろいろやってみるっていうのは自分の後悔がないように。まあそれでいい方向に行ったらもちろんいいかなと思いますので。そう。だから、まあ、夫には何をどう伝えるべきですかって、ありますけど、もう今まで多分ね、いろいろ伝えてきてるわけなんですよね。やっぱね、もうこっからはね、容赦なく言っていいんじゃないでしょうか、もっと。
もう今日はそういう感じですね。このご質問についてはね。
についてはですね、多分ね、もっとなんか遠慮がちなところとかがあるんじゃないのかな。
ちょっともう勇気を振り絞るタイミングということですかね。
そう。だからこれ、旦那さんにとってはホームじゃないですか。で、このチーズケーキさんにとってはアウェイなわけですよ。っていうところで、やっぱね、頑張っていると思うんですよね。だから本当はそこ、辛い時は辛いこと二人で分け合って乗り越えていったり、で、嬉しい時はその嬉しいこと二倍、二人なので二倍っていう感じでね。まあ、それでこそパートナーシップっていう感じなんですけど、まあ、なんかそういったことが見受けられない。なあと。もうこの時点でですね、結婚2年半の時点で、こんなんだったらやっぱね、子供欲しくても子育てに不安感持つのって当たり前だと思うんですよね。
そうですよね。
なんで、本当に、お別れっていうのを2人とも考えた上で、その前提で話をしてみるとまた違うかもしれないので、まあ、それで一回、自分の思いを、まあ、しっかり伝えてみては、と、相手がどう反応するかなとかっていうのは置いといて、それ他人軸なんで、なんで、自分が、こうしたいとか、こうされるのは嫌なんだよねっていうのをはっきり、伝えるべきだと思いますね。
なるほどですね。しっかりと勇気を。チーズケーキさん、頑張れ。ということですね。
頑張ってほしい。
頑張ってほしい。
そうですね。自分の今後のこのチーズケーキさんの人生にとっても、やっぱここでしっかり自分の意見とかノーを言うっていうことはめちゃめちゃ今後の人生にとっても財産になると思いますので、頑張ってください。
頑張ってください、チーズケー
応
キ
援し
さ
て
ん。
るよ。
応援してますよ、我々は。頑張って。ということで、あっという間にですね、時間が来てしまいました。チーズケーキさん、回答になりましたかね？勇気を振り絞るときです。応援します。ということで、皆様、本日もお越しいただきましてありがとうございました。すれ違いがちな男女の謎を紐解く愛と性の紐解きや、セミナーやイベント情報、ご相談は公式 LINE から受付中。特に私たち男性は自分だけで抱えてしまいがち。誰にも言えないモヤモヤや悩みをぜひ概要欄の公式 LINE から 松岡さんへご相談ください。ということで皆様、本日もありがとうございました。
はい、またね、
またね、
たまや
たまや。